ジョセフ・マーフィー・インスティテュートがお送りするジョセフ・マーフィー・ゴールデン・プログラム、アンリミテッド・パワー、セッション15、幸福を手に入れる方法。
偉大な哲学者、また心理学者であったウィリアム・ジェームズはアメリカ心理学の原点にあたる人です。その彼が次のように語っています。19世紀において物理学の分野では大きな飛躍を遂げているが、その中で最も驚くべき発見は無限の知と力を持つ潜在意識の発見であると。人はどんな弱点も克服し、望むものは何でも手に入れることができるのだと悟った時、真の幸福が訪れます。大学へ入学した時、結婚した時、子供が生まれた時、昇進した時、あなたは幸福を感じるでしょう。しかしそれは永遠の持続性を持つものではありません。移ろいやすいものだからです。しかしあなたが自分の内なる力を知り、その力を信じることができた時、あなたは永遠の幸福を手にすることができるのです。それはあなたの望む幸せを考え、それを求めることで実現させる力を身につけることができます。するとあなたの悩みや苦しみ、悲しみさえも消え去るでしょう。そうなった時、あなたは十分なゆとりを心に持つことができるでしょう。そうなれば他人のために幸福と平和を祈ることができるようになります。無償の愛を注ぐことができるようになるのです。しかもこれらの行為はあなたの潜在意識のパワーを上げるためのエネルギーにもなるのです。幸福を手に入れるには、あなたが幸福になりたいと思うなら幸福を選べばいいのです。幸福になるかそうでないか、誰が決めるものでも決められたものでもありません。いつでも何に対しても選択権はあなた自身にあります。随分単純なことだと思うでしょう。そうです、すべてはシンプルなものなんです。人生や人間関係が複雑に思えるのはあなたが複雑に考えているからです。考え方をシンプルにしてごらんなさい。この世の秩序は規則的で実にシンプルなはずです。あなたが幸福になりたいと思うなら、正直なもの、正しいもの、純粋なもの、愛すべきもの、それらについて考えればいいのです。ただあなたにとって良いこと、楽しいことを考え、心をワクワクさせればいいのです。あなたの望んだ幸福は自らやってくるでしょう。これが自然の、そして宇宙の法則であり秩序です。心の平和を保つ。幸福になるためには次のことを始めてください。朝目覚めたら清々しい気持ちで自分にこう言います。今日もまた一日が始まります。それは私のために素晴らしい一日となるでしょう。私のすることはすべてうまくいき、私の望みは叶えられていきます。一日一日が成功の道への過程であります。そして私は平和で幸福に満ちた一日を今日も送ることができます。このようなポジティブな考えがあなたを幸福に導いてくれます。争いや葛藤の心を持ってはいけません。幸せを選ぶためには心の平和を保つことです。それは実に単純で簡単なことです。積極的な考え方を習慣化する。私がアイルランド西岸のある農家に1週間滞在した時のことです。ここの主人はいつも楽しそうで幸福に満ちた顔をしていました。私は彼に、どうしたらそんなに幸せな気分になれるのですかと聞いてみたのです。彼は優しい笑顔でこう言いました。実は私はある一つの習慣を40年間守り続けているのです。それは朝晩必ず家族のこと、仕事のこと、生活のことについて神に感謝し祈ることです。すると神はその祈りに応えて私に幸福感を与えてくれるんですと。彼の言う通り、幸福とは一種の習慣です。彼は40年間感謝の気持ちを忘れず、その祈りを実行してきました。そのポジティブな考えは習慣となり、潜在意識に到達しています。そしてあなたは幸福な気持ちに満たされるわけです。 あなたは不幸を望むか幸福を望むか。面白いことに、あまり簡単に幸福が手に入るとそれを恐れたり嫌がったりする人がいます。これは富と一緒で、苦労した末に手に入れるものだと思い込んでいるからです。こんなに幸せでいいのかしらとか、なんだか幸せなのが悪いような気がするという人は、慣れ親しんだ苦労や不幸に未練があり、その状態を求めているからです。イギリスに住む私の知人にリウマチで苦しんでいた女性がいました。彼女はいつも膝を叩きながら、リウマチの具合が良くないわ、リウマチだから自由もない、このリウマチのせいでとても不幸なのと言っていました。ところが本当は近所の人や家族にいろいろ面倒を見てもらったり親切にされるので、彼女はリウマチを望んでいたのです。不幸と言いながら、彼女の心の中ではそれを楽しんでいたわけです。私は彼女に健康になる方法、幸福になる方法を教えてあげました。しかし彼女は全く興味を示さなかったのです。彼女にとって不幸だということが逆に幸福な気持ちを与える方法だったのですね。しかしそのような考えでは、彼女は本来の幸福を知ることがないでしょう。体を煩わないでいても他人に愛され親しまれ、良き人間関係と環境でいられるのが本当の幸せです。不自由な体で苦痛に耐え、したいこともできず、人に親切にされたからといって本当に幸福でしょうか。あなたは全てを手に入れられるのです。求めていいんです。遠慮なんかしなくてもいいのです。悪いことなどありません。幸福になるのは当然のことです。それが秩序であり法則です。そして幸福になることはとても簡単なことなのです。知らないうちに不幸を選んでいる。多くの人が、今日は最悪の日だ、何をやってもうまくいかないぞ、俺はダメだ、あいつにできても俺には無理だろう、これが自分の運命なんだと思っているようです。そうです、このような考えを持っている限り何もうまくいかず、何をやっても無理なのです。そしてそれがそう考える人たちの運命になってしまうのです。こういう状態を不幸というのなら、彼らは自ら不幸を選んでいるということになります。ローマの哲学者マルクス・アウレリウスはこう言っています。人の人生とは、その人が人生をいかに考えたかによって価値が決まると。まさしくその通りです。あなたの考え方があなたの人生そのものです。ネガティブな感情や考えは捨てることです。心配する必要はありません。すべてあなたの望み通りになります。そのことを思い出してください。怖いことは不安や心配があなたの心を支配してしまうことです。そうなってしまうと望みも叶わなくなりますから。物質が幸福を与えるのか、あれが欲しい、これが欲しい、ああなりたい、こうなりたい、よく人はこんなことを考えますね。そしてそれらが手に入ったらどんなに幸福だろうと思います。ですが高級車や別荘、ヨットやプールなどを買うことが幸福なのでしょうか。もちろん富がいけないものだというわけではありません。ただ幸福とは物質的な欲求を満たすことだと考える人が多すぎるように思います。幸福とは心の一つの状態です。富や地位を手に入れるためのさまざまな過程を充実させ、最終的に手に入れた時、あなたは満足と喜びに満たされるはずです。その気持ちが幸福なのです。車が欲しいと思った時、あなたは車を手に入れるために何をすべきかを考えるでしょう。そして行動します。その結果手に入れた車があなたに喜びを与え、幸福を感じるわけです。ですから物質があなたを幸福にするのではなく、幸福はあなたの心の状態から生まれてくるということを忘れないでください。悪循環を断ち切る方。私の講演を聞きに来ていた男性からある相談を受けたことがありました。彼は総支配人という立場にいたのですが、会社の中の人間関係が思わしくなく、特に社長と副社長に対する不満でいっぱいでした。彼は会社からあまり信頼されておらず、自分の仕事も認められていないと思い込んでいました。 だから社長や副社長は常に自分の考えに反対するのだとずっとそう思っていたのです。そんな気持ちが彼の意欲をなくさせ、仕事にも影響が現れ出しました。その結果、とうとう彼は賞与や配当も受けられない状態になってしまったのです。これは悪循環です。卵が先か鶏が先かではありませんが、ネガティブな感情は仕事の能率を下げます。すると周りの評価も下がります。自分の仕事に対する意欲はますます消失し、ネガティブな考えに支配されてしまうというわけです。どこかでこの状態を断ち切らない限り、この悪循環は永遠に繰り返されるのです。私は彼に自然の法則、つまり心の法則を説いてあげました。彼は考え方を改めました。ネガティブな感情や被害妄想的な感情が出てきたら、まず自分の心を落ち着けるように促すことにしたのです。会社の人たちはみんな真面目で正直です。我が社の成長と繁栄をみんなが望んでいます。私に対して敵意など誰も持っていません。そう感じるのは私の心が歪んでいたからなのかもしれません。みんな幸福と喜びを求めています。私もみんなと同様、幸福と喜びを求めます。すべては良いことのためにあります。私はそれを信じています。私は常に前向きに考えます。その気持ちは必ず潜在意識に到達し、私の望んだ結果になるでしょう。またふと自信がなくなりかけると、私は信じます、無限の英知と力を信じます、不安や自信喪失が失敗を生みます、だから私は不安になりませんと強く言い聞かせていました。すると彼の心はどんどん明るく希望に満ちたものになっていきました。そしてわずか半月で彼の周りの環境は一変したのです。社長と副社長に呼び出された彼は、彼の仕事ぶりとそのアイデアを褒められ、総支配人であってくれたことを心より感謝されたということです。彼は自分の中に幸福を見出すことを知ったわけです。失敗は成功のもと。失敗は成功のもとという言葉があります。どういう意味でしょうか。失敗したら、そこでなぜ失敗したのか、何が足りなかったのか、何がいけなかったのかを学び、成功につなげるということですね。ところが、人は一度失敗すると、その時の状況や感情が蘇り、恐怖に包まれて再挑戦するどころか逃げようとするものです。あなたの幸福や成功のための障害物や邪魔者などありません。あるとすれば、それはあなた自身です。今までのあなたの考えやイメージがそうさせているのです。恐怖心を捨てなさい。すべては良いことのためにあるのだと信じることです。あなたが過去に失敗したことがあるなら、それは自分の知らなかったことを学ぶためだったのだと考え直すことです。あなたがそれを克服したら必ず成功があります。最善と幸福。幸福な人たちとはどんな人たちでしょう。最善を尽くした人たちです。何に対しても最善の心で接し、最善を尽くしている人たちです。最善は成功を生みます。これが宇宙と心の法則の基本です。あなたの心に陰りや不正があれば、それはあなた自身とともに宇宙意識も知っています。あなたの心がいつも明るく、愛と平和と希望に満ちていれば、やはりあなたとともに宇宙意識もそれを知っています。幸福はあなたの中にあります。最善の心でいてください。そうすれば、あなたは永遠に幸福でいられます。セッション15のまとめ。第一に、ウィリアム・ジェームズは19世紀の大発見は潜在意識の力によるものだと言いました。第二に、あなたには無限の力が備わっています。それを信じることがその力を発揮させる第一歩です。第三に、あなたの失敗を克服し希望を実現させるのは潜在意識です。第四に、幸福感を習慣としてください。そうすれば不幸になることは決してありません。第5に、あなたは 常に人生の選択者です。幸福と成功、愛と平和、これらを常に選んでいればいいのです。第6に、感謝する気持ちを忘れてはいけません。感謝の気持ちはあなたに幸福感を与えます。第7に、あなたは幸福を願わなくてはいけません。あなたの願い、イメージが現実になるのですから。第8に、あなたがもし不幸だと感じるなら、あなたの考え方に問題があります。直ちにネガティブな考えは捨てることです。第9に、物質があなたを幸福にするわけではないことに気づいてください。幸福はあなたの心の状態です。それを十分理解した上で何かを求めなさい。第10に、幸福は平和な心に生まれます。心を静かに保ってください。葛藤はいけません。すべては良いことのためにあると信じ、心を落ち着けてください。第11に、失敗は成功のもとです。一度の失敗を恐れて逃げる限り成功はありません。学び、克服してください。そうする必要があったから失敗したのだと前向きに考えてください。第12に、何事にも最善の心を持って行動してください。幸福はここから生まれてきます。